今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の24章です。第一歴代史の24章1節から31節まで、はじめに1節と2節をお読みいたします。アロンの子らの組分け。アロンの子らはナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。ナダブとアビフはその父に先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが祭司の務めに就いた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたが私たちをも祭司として任命してくださいましたことを覚えて感謝いたします。今私たちはあなたに会って、神と人との間に立ち、破れ口に立って取りなし祈る務めが与えられ、また人々に代わって神の国の事柄に仕え、あなたに私たち自身のこの体という犠牲を捧げ、生贄を捧げ、そしてただあなたの御前に仕えるものとされました。今我らをふさわしく整えてください。どうか王族のような祭司としてふさわしく今立たせてください。語るしもべの唇及び預かる人々の耳を清め、あなたの御言葉そのものを今いただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この前回に続き、ダビデがこの神殿におけるその役割分担の組を定めたところがこの23章から続いているんですけども、この24章においては特に祭司のその組み分けおよび報酬分担、それが記されております。まずこの祭司とは一体何者であるのか、それを見ていくんですけども、祭司、それはアロンの子らということです。大祭司アロンのその子孫たちがこの神殿の中において人々に代わって人々に代表して神様にその取りなしの祈りをし、また犠牲を捧げ、生贄を捧げ、また朝ごと昼ごと夜ごとに、また月日ごとにその定まった日時のその神様の宮における交代たり、あるいは犠牲の生贄を捧げたり、そういった事柄をこの祭司の一族はしております。祭司の役割は一体何か。ヘブル人への手紙の5章、ここを先にお読みしましたけれども、ヘブルの5章の1節から6節までのところを見ていきたいと思いますが、まずヘブルの5章の1節に大祭司とは一体何者であるのか、それが書いてあります。ヘブルの5章の1節、大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。アメン。ですから人々に成り代わって、人々に代表して罪の贖いのための生贄を捧げたり、また主の御前に香りの高い薫香を捧げたり、そしてはたまた年に一度ですね、大祭司は至聖所に入って務めをします。この全イスラエルの全神の民の罪を贖うための生贄をその大食材日に捧げます。そして大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けます。任命を受けるものです。 人々の中から選ばれます。でこの大祭司アロンは神様から直接選ばれました。神様から選ばれ、そして神様から認定を受けました。これがこの祭司アロンの一族こそが、いよいよにわたって大祭司の務めをなすものだ。そして2節から、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。大祭司自身も同じ人間です。同じ弱さをまとっております。ですから、ね、大祭司自身が取りなしに乗るときに、もう自分も弱さをまとっていますから、そして自分も罪のある人間ですから、ですから人々に慣れ変わって、ね、罪のための生贄を本当に真心を持って、ね、心の痛みを持ってなすことができます。ですから、ね、イエス様は同じ、ね、私たちと同じ人となられました、ね、そしてですからイエス様も私たちの弱さを思いやることができるようになるんです、ね、もし、ね、罪を持っていない、罪その、同じ人としての生活をしていない人が人のその弱さを担うことはできません。ですからイエス様は人間となられて30年間ずっと親に仕え、大工としての、ね、仕事をし、世の諸々の、ね、苦しみを味わってきました。だからイエス様は人の弱さを思いやることができるんです。でさらに3節、そしてまたその弱さのゆえに民のだけでなく、民のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません、ね、ここは人間の祭司としてのところですけど、イエス様は罪のないお方ですから、ね、この自分のために罪の生贄を捧げ物をするということは本来それはしなくても良いんですけど、しかしイエス様はですね、人の罪を取り除くためにご自身自身が生贄となられました。大祭司は自分を捧げるということは、ね、しません。動物を捧げますね、旧約の大祭司は。けれどもイエス様はご自身の完全なる体、完全なる生贄をただ一度、ね、死に向かって捧げました。でそれでただ一度のその務めを果たし終えたので、もはや、ね、この旧約における、ね、動物の生贄を捧げる、ね、そういったことはもはや不要になった、ね、これヘブル人の手紙に、書いてあります。で3、4節、また誰でもこの名誉は自分で得るものではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。アメン。祭司の名誉、祭司は、ね、の務め、これは自分から何か、ね、進んでなるものではありません。人間に選ばれてするものでもありません。これですね、アロンのように神に召されて受けるのですと書いてあります、ね、神様に召されて受ける。でちなみに、ね、私が牧師としての証明を、ね、ずっと昔、得た時、もともと私、ね、社会で働いて、ということを思っていたんです。しかしある時神様がですね、あなたは牧師に、ね、なる、なりなさい。でまだ確信が持てなかった時、主よ、どうか確信を得させてください、祈って、そして、ね、膝元の聖書に目をやった途端、この御言葉が飛び込んできたんです。たまたま開いていたんです、その聖書の箇所を図らずも。こんな聖書の端っこをですね、たまたま開いて、この5章4節に、ね、誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです、ね、もうですから祈り求めた直後にこの、ね、神様からの直接的な答えが、しかも、ね、神に召されて受ける、神様に呼び出されたから受ける。それで確信しました。あ、この道でいいんだ。本当に恐れ多いけど、でも神様が進みなさい、これが神様の御旨であるからには、ね、もうちょっとそれ以上神様の御旨に逆らって、ね、 社会で働いてということ、ね、これはもう折れなくてはならない、いろいろな不安があったんですけど、しかし、ね、それの御声に従いました、ね、もう明確な、ね、神様の召しを受けたからには、ね、神様に呼び出されたからには、召されたからには、ね、その神様に召してくださったお方の呼び声に応じるのが、それが筋というものです。ですから、まあ、今こうして、祭司としての務め、牧師としているんですけども、このようにですね、この名誉は自分で得るものではない、人間によって得られるものではない、神様から、ね、選ばれて神様に呼び出されて、これを務めをなすものです。この、ね、歴代史の第一歴代史の24章において、ね、祭司、ね、これもまた、どのようにして、その組み分けが選ばれるか、確かにですね、もうここにおいてはこのアロンの子孫という、もう血筋的な神様から選ばれた、神様から召し出されたその人々ということで、このアロンの子孫がここに記されているんですけども、その中における組み分けもですね、これ実は人間の技によらないで、くじによるんですね。くじは全くもって神様のその意図を表すものです。そして、ね、人々のあらゆる、ね、その反発をやめさせます。で、この祭司としてのその務め、第一歴代史の24章において、ね、まずアロンの子孫ということで、このアロンの子らの組み分けで、それで、ね、アロンには4人の子供がいた。で、そのうちの、ね、長男と次男の、ね、ナダブとアビフ、彼らはまだ子供が生まれる、ね、自分に子供ができる前に、神の宮において、ね、主の目に罪とされることを聖女の中で行ってしまったゆえに、この二人は、ね、聖女の中で主の火が燃え上がって彼らを焼き尽くして、そして彼らは死んでしまいました。祭司の務めというものは、もうたるんだ心ではできないんです。彼らの心の内に、もう主の御前においてふさわしくないところがあって、そして主が、ね、命じたのではない別の火でもって子を焚いてしまった。主は、ね、これこれの組み合わせの子を焚きなさい言われたんですけれども、しかし自分勝手に考え出して、ね、身勝手な手前勝手なお子を焚いて、それで、ね、彼らは死んでしまった。もうそれ以来ですね、大祭司がこの聖女の務めを行うときにはもう本当にヒヤヒヤものなんですね。ルカの福音書の最初の方に、ザカリアという祭司が出てくるんですけど、彼は、まあ、アビアの組に属する祭司 で、それで彼が子を捧げている間、人々は外でずっと祈っておりました。祭司がこの主の宮の中において子を焚くときに、もう本当にちょっとでも間違えたならば主に打たれてしまう、ね、その恐れが、あったんですね。ですから本当に私たちも神と人との前に立って、ね、祭司の務めをするものとされたからには、おいそれとした、ね、志でもって主の前に立ってはならないんです。主に本当に真心から仕える心を持って、そして主のその規定通りに、ね、すなわち御言葉通りに行うということ、これをしっかりと心を刺して心に留めておかなくてはなりません。歴代史の24章の3節以降を続いてお読みしていきます。ダビデはエルアザルの子孫の一人サドクおよびイタマルの子孫の一人アヒメレクと協力して、彼らをそれぞれの奉仕に任命し、それぞれの組に分けた。エルアザルの子孫の方がイタマルの子孫よりも一族の頭が多かったので、エルアザルの子孫は父祖の家の頭ごとに16組に、イタマルの子孫は父祖の家ごとに8組に分けられた。アロンの4人の息子のうち、ナダブ、アフィフ、彼らは、ね、子を残さないまま死んだ。で、それで、ね、3男、4男のエルアザルとイタマルがこの祭司の務めに入ります。で、エルアザルの子孫の方がイタマルの子孫よりも、ね、頭が多かった。エルアザルの子孫から、ね、この大祭司の一族が、まあ、 直系として、ね、選ばれていきます。三節には、ね、エルアザルの子孫の一人、サドク、およびイタマルの子孫の一人、アヒメレク、ね。ですから、ね、このサドクの方が、エルアザル、ね、三男の、子孫。で、アヒメレク、ね、彼は、ダビデが、ね、まだ、ね、苦難の中にあった時、サウロに追われていた時から、ね、ダビデに仕えて、いたんですけども、このアヒメレクはイタマルの子孫で、でそれで、祭司エリ、ね、あの、ホフニとピネハスという、あの、ね、悪い息子たちの、その子孫が、まあ、アヒメレクでした。でも、ね、預言者サムエルの時を通して、ね、預言者を通して、この、祭司エリの息子からもう祭司職は取り上げる、ね、ということで、もう大祭司職は取り上げられたんですけど、しかし、その、ね、子孫は祭司としての、ね、この、組み分けされて、で、それで、お香をたく務め、それは、まだ、なお、ようやくですね、まあ、まだ、かろうじて、まあ、保たれておりました。神の家の中において、もう、どうか、あなたのその、ね、務めの、わずかでもいいから、ということで、ね、パンを恋願うために、そのようにされる、祭司、エリの子孫に対する呪いとして、ね、それが、定められてしまっております。で、この、エルアザルの子孫、ね、これ特にピネハスの子孫が、この、務めに、応じております。で、祭司アロン、それはこの祭司の務め、これ神と人との間に立って、そして主の御前にお香を炊く、そのことがあるんですけども、でその務めがですね、この16組プラス8組、ね、合計24組ですから、年間を通じて、ねね、1年につき2回そのグループ分けが回ってきたものと、ね、思われるんですけども、24章の5節から、彼らはくじを引いて互いにそれぞれの組に分かれた。聖女の組の司たち、神の国の司たちはエルアザルの子孫の中にもイタマルの子孫の中にもいたからである。レビ人の出の初期、ネタノエルの子、シマヤが、王と司たち、および祭司サドクとエブヤタルの子、アヒメレク、それに祭司とレビ人の一族の頭たちの前で、それらを書き記した。エルアザルの父祖の家を一つ一つ、イタマルのを一つ一つ。第7のくじは、エホヤリブに当たった。第2は、エダヤに、第3はハリムに、第4はセオリムに、第5はマルキアに、第6はミヤミンに、第7はコツに、第8はアビアに。で、ちなみにこの第8の組、アビアに、あの、ルカによる福音書の、ね、あの、バプテスマのヨハネの父、ザカリアが、ね、この第8組のアビアに、ね、属しておりました。まあ、大体、春頃ですね、まあ、その時に、ザカリアが、勤め、神殿の勤めに入って、そして神殿の中における勤めをしたところ、見つかりに出会って、で、そして、ね、あなたに子供が生まれる、ということを告げられた。そして、ね、まあ、彼は、その印として口が、ね、聞けなくされてしまって、で、その後、ね、このグループの、ね、組み分けの、その勤めが終わって、家に帰って、その時に、ね、エリサベスが身ごもった。まあ、ですから、バプテスマのヨハネが、ね、身ごもったのが、まあ、大体、まあ、春頃。それから、ね、さらに逆算していくと、その突起、半年後ですね、その時に、ね、乙女マリアにお告げがあって、ね、まあ、そのことがルカの福音書に書いてあります。で、さらに、11節以降をお読みします。第9はヨシアに、第10はシェカヌヤに、第11はエルヤシブに、第12はヤキムに、第13はフパに、第14はエシャブアブに、第15はビルカに、第16はイメルに、第17はヘジルに、第18はピテツに、第19はペタフヤに、第20はエヘズケルに、第21はヤキンに、第22はガムルに、 第23はデラヤに、第24はマーズヤに当たった。これは主の宮に入る彼らの奉仕のために登録された者たちで、彼らの先祖アロンがイスラエルの神主の彼に命じられたところによって定めた通りである。アメン。このようにして彼らくじ引きによってこの宮における務めが定められました。でさらにですね、この20節以降に残りのレビ族について、この20節以降、アロンの子孫以外のレビ族がこの神殿の宮における奉仕をする。当然祭司職ではなくレビ人ですから奉仕ですね、神と人との間に立って犠牲を捧げたり勲功を耐えたり聖女に入ったり、そういったことは、ではない、祭司の補佐ですね。残りのレビ族についてはアムラムの子孫ではシュバエルシュバエルの子ではエフデア、レハブヤについてレハブヤの子ではその頭イシア、イツハル人ではシロミテの子ではヤハテ、ヘブロンの子はその頭がエリア、第2はアマルヤ、第3はヤハジエル、第4はエカムアム。残りのレビ族ですね。でちなみにこの21節の、レハブヤ、これは、前の23章の方を見ますと、モーセの子孫ですね、にあたります。でさらに24、25節の方、こちらですね、レビ族のこのケハテの子孫であることが、この前の23章の方に系図が出てきます。24節、ウジエルの子孫はミカ、ミカの子ではシャミル、ミカの兄弟はイシア、イシアの子ではゼカリア、メラリの子はマフリとムシ、彼の子ヤージヤの子孫、すなわちメラリの子孫で彼の子ヤージヤがから出たものはショハム、ザクル、イブリ、マフリからはエルアザル、彼には子供がなかった。キシュからはキシュの子孫のエラフメル、ムシの子孫はマフリ、エデル、エリモテ、これがそれぞれの父祖の家に属するレビの子孫である。彼らもまた彼らの同族であるアロンの子らと全く同じように、ダビデ王とサドクとアヒメレクおよび祭司とレビ人の一族の頭たちの前でくじを引いた。一族では頭もその弟と全く同じであった。アメン。ですから祭司もまた彼に仕えるレビ人もみんなですね、くじでもってこの祭司の務め、宮における奉仕の務め、それらが定められました。くじは全く神様からのそのおぼし飯を、それを聞く道具ですけれども、それによって、人間のその思い、人間の意志、そういったものが一切混じらないで、この神の宮の務めがこのようにして定められました。ですから、神の宮における務めは、ちょっと今やる気がないからとか、そういった人間の都合、それによってではなく、神様の召し出し、神様の呼び出し、それによってこれはなされるものだということが書いてあります。神と人との間に立つ務め、これは聖なるものです。そしてこれは人間の何か思いとか意志とかが混じるものではなく、このようにしてこれ神様は全くもって血筋としてはもうアロンの子孫がこれをなす、そしてそれに仕えるレビ人もまた血筋的なものですね。ですから、すべて、その面においては、神様からの呼び出し、そして神様から呼び出された祭司の一群の人々の中から、誰が光沢のか、誰がいつするのか、それについては、くじ引きですから、神様のそのおぼし飯ですね。ですから皆さん一人一人、イエス・キリストを信じたことによって、このキリストの系図に乗せられた、キリストの血筋のものとして、登録されたという面においては、アロンの子孫という形 において、ね、登録されたのと同じような、ね、形ですけども、でその中から、ね、ある人は、ね、預言者、ある人は使徒、ね、ある人は、ね、奉仕者、ね、そういった、ね、分担、これは主の呼び出し、ね、主からのその、ね、コーリングがあるわけです。そしてその呼び出し、そのコーリングに対して皆さん忠実であるべきです。私はちょっととてもそんなものではないから、いやむしろですね、自分がふさわしくないと思っていたとしても、主がふさわしいと、ね、召し出すのであるならば、その主の召し出しにこそ応じるべきなんです。それとは、ね、逆に主の召し出しがないにもかかわらず、ね、自分がふさわしいと勝手に名乗り出て、これまた主の目の前にふさわしくないことです。ですから皆さんは主からの呼び出しがあったのであるならば、その召しに忠実であるべきです。これによって、ね、主の御旨がこの神の国全体に及んで、そして神の国の立て上げが、ね、なされていくわけです。どうか皆さんは主のその呼び声、ね、主の召しにふさわしく自らを整えて、自分の、ね、やりたい、自分が、ね、やりたくない、そういった自分の輪を下ろして、主の、ね、なさりたいこと、主の御心を行うことによって、神の国を立て上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたが私たちを召し出してくださったことを感謝いたします。この名誉は、誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。主よ、あなたが私たちを召してくださいましたことを覚えて感謝いたします。私たちはあなたに呼び出されて、そして神と人との間に立つもの、主よ、本当にそれぞれ役割があなたから与えられております。ある人は社会に出て職場において、その場において、あるいはある人は家族に使わされて、家族の中から一人呼び出されて、その家族と神様との間に立ち、取りなし祈る務めが与えられております。会社と会社の人々と、あなたの前に立って、取りなし祈る務めが与えられております。本当に私たちは、祭司アロンのように、日皿を取って、祭壇から火を入れて、そして人々の間に立ち、死んだ者たちと生きている者たちの間に立って、あなたの御前に祈りの香を焚き、あがないの務めをなす私たちでありますように。祭司アロンはそのようにしました。本当に私たちも今、この生きた者と死んだ者との間に立って、そしてこの祭司としての務めに預かることができますように。また、アロンの子、エルアザルの子、ピネハスのように、主よ、あなたの妬みを我が妬みとし、あなたの忌み嫌われることが行われていたならば、人々に代表してその主の憤りを自分の憤りとして、そしてその悪しきことをやめさせるものであり、呪いをやめさせるものとして本当に御前に使えることができますように。祭司は清められていることが必要です。どうか日々イエス様、あなたが十字架上で流された血潮という誠の贖いをもって、日ごとあなたの御前に立ち、この贖いの務め、取りなしの務めをなすことができる私たちでありますように、どうか助けてください。あなたが今日このようにして導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にイエス・キリストにあって選ばれたものがどのようにして選ばれているかということと、この油注ぎが人からのものではなく、主イエス・キリストにあって父なる神様の選びによってその油注ぎがあったということを、今日あなたがまだ新たに私たちに示してくださったことを感謝いたします。主の御前において賛美を捧げる者、そして祈りの香を焚く者、御言葉を宣言する者、そしてその御言葉を聞いてアーメンする者として、すべての人々はイエス・キリストにあって礼拝者であり奉仕者であることを宣言いたします。主よ、本当にあなたの御前において 私たちがおびただしくあなたに選ばれた孤独、私たちの賛美も私たちの祈りも私たちの奉仕も、このすべてを私たちもイエス・キリストにあって清められたものとしておびただしく正確に捧げていくことができますように、努めていくことができますように、主よあなたは私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を通して、主よ本当にイエス・キリストにある選ばれたことへの感謝をあなたに捧げ、選ばれて務められているそのすべての主よ、その油注ぎのもとにおいて捧げるべきその私たちの奉仕の分担を礼と舞おうと思って主に捧げ尽くす私たちでありますように、主を祝福してください。今日宣言されたこの御言葉を通して、私たち奉仕者一人一人に新たな覚悟を与えてくださり、また聖なる奉仕に携わる者として選ばれたことへの感謝を捧げ、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。